1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は太陽が地球を飲み込むなんていうのはあり得るのか、これを他の宇宙の星で見てみたら結構惑星飲み込まれてるんだなっていう、そういう結果出てきたので、こちら紹介していきたいと思います。今回はネイチャーに紹介されていたかなり面白い研究でした。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月12日、本日は三日月となっております。始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1281話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてるんですね、すべてが。で、ちなみに前回は日米首脳会議で日本人宇宙飛行士がアルテミス計画で月面降りるよっていう話明記されたっていうので、今かなり話題になってます。きっと宇宙系の人以外にも届くぐらいのニュースになってるんじゃないかなっていうのを実感しているところなので、まあこれ詳しいの知りたかったらホワイトハウスから出てるステートメントをベースに昨日お話ししてるんで、ぜひチェックしてみてください。他にもね、過去の回いろんなエピソードあります。チャンネルフォローしていろいろ聞いてみてください。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は、まあ、がっつり天文学のお話ですね。これ、星、太陽みたいな恒星が惑星を飲み込んだかどうか、これを明らかにする研究、これがですね、ネイチャーに載っていたので、紹介していきたいと思います。ネイチャーの論文、最近ね、いろいろ見てるんですけど、やっぱ面白いの多いですね。で、今回は、惑星を飲み込む恒星、こちらのお話です。惑星が、つまり地球が太陽に飲み込まれるっていうシチュエーション、どうですか？ピンときますか？これ、宇宙好きの人は一回は考えたことあるテーマなんじゃないかなと思っていて、よく質問にも来るんですよ。これどういうことかっていうと、例えば太陽みたいな恒星ありますよね。ああいうのってどんどんどんどん進化していくと、星が膨張していくフェーズっていうのがあるって言われてるんですよ。で、そうするとその膨張したことによって周りにある惑星ってその太陽に飲み込まれるみたいな状況が発生しうる。で、まあそんな中でこう、じゃあ地球って太陽に飲み込まれちゃうんですかみたいなのをよく聞くんですよね。で、まあそこは結構ご安心してくださいというような感じで、なぜかっていうと、太陽が今40億年とか50億年のこう年齢を持っている中で、太陽が一生を終えるようなタイミングまで結構こう年齢が終盤になってくる。だからこっからまだ何十億年っていう先だったかなっていうタイミングで膨張して飲み込まれる可能性はあるかもみたいな話をがよくされているので、まあ、一旦僕らは考えなくてもいいかなっていうところですね。で、まあそんな中で宇宙全体で見たら、まあそういう惑星を吸い込んでいる星っていうのも見つかるはずなわけなんですよ。で、だからそれが実際に起こってるのってどういうところにあるんだろうとか、そもそも星を飲み込んだことを把握することってできるのかなっていう研究が、今回ネイチャーに投稿された論文で明らかになったポイントですね。で、簡単に言うと、できると。これはできたんじゃないかっていう研究、観測の結果が出ていて、何かっていうと、まあ近くにある星91組の恒星が2つあるパターンの星っていうのを見てあげるんですね。で、この2つの星っていうのは比較的こう科学的な性質は似てる、近くにあるからっていうふうに思われていて、なんで科学的な性質が似ているのかっていうと、 星っていうのは宇宙空間にあるガスとか塵とかそういったものが一箇所に固まってできるんですよ。そいつらがくっつき合ってどんどんどんどん重さをでかくしてって重力でかくなってまた周りのものを吸い込んで、である時にその発火するみたいな、パチッて発火するみたいな形で核融合の反応が起こって太陽みたいに自ら輝く球体に変わっていくと。球体に見えてるだけですけどね。でまあそんな中で同じ材料を使って同じ場所で生まれたんだったら2つ近くにある星って化学的な性質が、まあ、比較的似ているだろうっていうふうに考えれるわけじゃないですか。その2つペアになっているものっていうのを持ってきて、これ面白いのが片方の星がもし惑星を吸い込んでいたとしたら、飲み込んでいたとしたら、その化学組成って惑星に汚染される、つまり惑星の持っていた化学的な性質がこの恒星の化学的な性質に乗っかるんじゃないかっていうところに目をつけたんですよね。なのでこの化学的な性質の違いが見れるかどうかっていうのを最新の観測装置を使って研究してみた。そうしたらうまくいきそうっていう、そういう研究結果が出てきたんですよ。で今回はヨーロッパ欧州宇宙機関 ESA ですねが打ち上げた宇宙望遠鏡ガイアっていうのを用いて今話したような研究をしてあげる。91組の恒星のペアっていうのを見てあげて、恒星どんぐらい、惑星どんぐらい吸い込まれてんのかな、地球みたいな星どんぐらい吸い込まれてんのかなっていうのをまあ見たわけですね。これ初めてこの言葉知ったんですけど、プラネタリーインジェスチョンっていうですね。これが、惑星侵食、惑星摂取だ。インジェスチョンで摂取なんだなと思って、なんか摂取するっていう言葉はよく聞くけど、英語の単語初めてこれで知ったなと思ったんですよね。でまあそんな研究が行われて、で91組に対してその観測を行ってあげたガイア使って、でそれらの恒星を VLT っていう、まあ地上のブラックホールの写真撮ったみたいなやつのちょっとちっちゃいバージョンとか、マゼラン望遠鏡、ケック望遠鏡っていうのを使って21種類の元素の、まあ、組成化学的な性質っていうのを見てあげたと。でそうすると91組の恒星の 8% 12個に1個ぐらいの確率でこの片方の恒星に惑星摂取の証拠が見つかったっていうのが今回ネイチャーに紹介された部分ですね。でしかもこれ、この観察された結果っていうのがプラネタリーインジェスチョン、つまり惑星摂取のモデルと一致したっていうところで、まあなんか理論的にできるだろうと思っていたことが、まあ、観測でもクリアしたっていうのが今回の研究結果、面白いポイントですね。でだからこれ、まあ、この惑星摂取っていうのは恒星系の一生のかなりの時期まで起こっているっていうふうに述べられてるわけですよ、この論文では。だこれ惑星を飲み込むっていう状態は、まあ、もちろんなんか惑星と恒星の距離感とかもあるから一概にこう年を取ったからいけるっていうわけでもないんですけど、実際に現象として結構起こってるんだなっていうのが分かったのはこの面白いポイントだと思うので、ぜひまあそんな惑星飲み込むって現象あるんだみたいな、だからこう例えば友達とかと宇宙の話になって、なんか天文のこういうのあるらしいよみたいな、なんか地球って最終的に飲み込まれちゃうらしいよみたいな話をされたら、いやまあそうだよねみたいなちょっとドヤ顔でね、いや実際にみたいな、宇宙空間の91組の星のなんかペア見たら実際に惑星飲み込んでるっていう結果もあるらしいよみたいなっていうのをドヤ顔で言ってみるとキモいなってなる冗談ですよ。まあでもそういうふうにいろんなところで、まあ、話せるネタとしてぜひ使ってもらえたら嬉しいなと思います。やっぱりネイチャーの論文面白いですね。今回は太陽みたいな恒星が近くにある惑星を飲み込む、そんなお話させていただきました。アフタートークです。はい、いかがでしたでしょうか。昨日のニュースが思ったよりいろんなところでニュースになっててびっくりだなと思ったんで、なんか宇宙話もね、少しそういう人たちの参考になったら面白いなと思いましたね。アルテミス計画結構みんな注目してんだなみたいな、 意外でした。はい、ということで、で、そうなんですよ、これね、全然本当ただの雑談なんですけど、このポッドキャスト最後今回はみたいな言うじゃないですか。今回の話も面白かったらみたいな話するんですけど、僕ポッドキャスト撮ってる時、まあリビングの端っこで撮ってて、最近はソファーとかで犬寝てるんですよね。で、最後の挨拶をするとですね、起きてくるんですよ。だ、多分それが終わったら僕が動き出してちょっと触ってくれるっていうのが分かってるっぽくて、ポッドキャストで変なリズムを犬に与えてしまったっていうのを最近後悔してますね。挨拶がマンネリ化してるっていうところの、まあ、お達しなのかもしれないので、ちょっとね、ちょっと新しい締めの挨拶考えようかなと思ってます。実はあれなんですよね、仕事の会議とか終わって、あ、お疲れ様でしたって言うと起きたりするんですよ。なら、なんかリモートワークの弊害って感じですね。同じような状況あるっていう人いたらぜひ教えてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。ほら動いた。